今日も元気に頑張ります。 SNF です。
はい、
この番組は私たちのありのままの素顔を見てほしいという願いを込めて SNF という名前にしています。
はい、
今回は特別編ということで、ちょっと一人足りないですけど、お二人で、はい、福岡女学院大学言語芸術学科の志保と
七海で
お送りします。
ありがとうございます。
福岡女学院
ユニバーシティ、
ね、はい、今回も始まりました SNF、
ね、今回は先ほど通り、はい、特別編です。
はい、
いやね、なんて言ったって収録している場所がね、いつもと違くてね。
そうですよ、鹿の島ね、ですね。
そうっていうのが1年生の宿泊研修に一緒に参加させてもらってます。
はい、
いやー、今ね、目の前にはね、新しく入ってきた言語芸術学科の1年生がね、こう
手振ってくれてる子が
ね、こうね、私たちのこの公開録音に耳を傾けてもらってるんですけど、うん、ね、やっぱね、目の前に人がいるとね、すごい緊張しますね。
いや、もう緊張、もうバクバクがバクバクがちょっと、ね、半端ないですけど、ね、
ね、いやー、だってね、私たちが1年の頃、
うん、
昨年、
そうそうそう、
私たちの先輩一個上だから、みんなから見たら今3年生の先輩が、
うん、3年生
ね、 ね、J 先輩とカエル先輩っていう方がいるんですけど、
うん、
いや、もうそのお二人がね、こう今の私たちみたいにこう公開録音をね、
そう、鹿の島でね、 うちらが1年生でこう研修に来とる時にやってくださったんですね。
そう、それをね、それを見て、うん、私たちもあ、こんな風になりたいなって思って今ここでやらせてもらってるんですけど、
はい
ね、それがね、今ね、
そう、なんか
叶ってる感じがあって、うん、もうなんかね、感動ですよ。
感動、本当に。
いや、まあ前置きはこんな感じで、
うん、
ね、今日の私たちは J 先輩と楓先輩に負けないくらい、
はい、
ね、今日の収録をパワフルに頑張っていきます。
はい、
はい、ね、それで今日はね、
うん、福岡女学院大学学長先生からお話を聞かせていただきます。
ね、
すいません、大変お待たせしました。今年度から福岡女学院大学の学長先生に着任されました高島学長先生です。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
いやね、今回、うん、学長先生とお話ができるのがね、今回が初めてで、
そうですね、
ね、もうすごい緊張してます。
うん、
ね、まだ学長先生について知らないことがたくさんありますので、
はい、
今日はお尋ねしていってもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
まずすっごいとても個人的なお話なのですが、
はい、
出身はどちらですか。
ですね、福岡県の直方市です。
北九方面、
はい、あ、北九州方面。そうそうそうそう、了解です。ごめんね、ちょっとあんまり地理に詳しくないもんで。
いや、まあ、今回福岡女学院大学の学長になられて、その以前は短大の、うちの、女学院の短大の学長をされていて、その後は、女学院の中高の校長先生をやられていて、あと、その後は、天神にあるサテライト庁をなされていたと聞きましたが。
はい、そうですね。短期大学で19年、それから、中学高校校長が11年。そしてサテライトで3年、まあ、合計31年、で今今度大学ということですね。お世話になります、
はい、
すごい、
ね、すごい長い間ね、こう、はい、何かの長というかおさというか
おさ、おさ、ちょっと
おさ3丁目ですね。
ね、先ほど言いました天神サテライトってね、天神サテライト教室っていうのは多分まだ1年生はまだよくわからないと思うので、ちょっとどんなことをする場所なのかよかったら教えてください。
はい、天神サテライトは基本的に市民講座っていうのをやります。一般のですね、方々に福岡女学院が持っているいろいろな教育のコンテンツを地域に開放公開するという形なんですけれども、女学院大学の先生方以外にもね、たくさんいろいろな講師の先生方おられるんですが、特に趣味とかそういう手芸だとかね、そういうのをやられる方にたくさん卒業生の人たちが講師としてやっています。 基本的にはそういうところですね、はい。
まあ、これを、ね、機に、ね、そうサテライト教室にも一度足を運んでみてください、ね、
はい。そう、ところで、あの先生は音楽を専門とされていらっしゃるそうですが、ちょっとそのことについて詳しくお聞きしていきたいと思います。
はい、
はい。で、音楽を始めて、あの最初に弾いた曲を覚えていらっしゃいますか？
はい、覚えてます。ですね、僕はですね、中学1年で吹奏楽に入ったんですね。市内の、私立中学校ですね。で、そこでね、海兵隊っていうマーチ、
海兵隊
があったんです。それが多分最初に吹いた曲じゃないかなと思います。まだ私があの専門としているのはクラリネットなんですけども、中学1年で入った時はユーフォニウムっていう楽器、金管のですね、楽器、チューバほど大きくないけど、その中間ぐらいの、で、それを最初あてがわれて、それで吹いたんですね。
最初はクラリネットじゃなかった？
じゃなかった。
へー、はい。
で、クラリネットっていうのは吹奏楽では主役なんですよね。オーケストラでいうとバイオリンのパートを受け持っているような感じなので、非常に華やかで派手なんですね。だからどうしてもクラリネットがやりたかったで、中学2年の時にやっとクラリネットに、そういうことです。
は
い。
じゃあもう音楽を始められたのは中学校1年生？
そうですね。ドンタク
って
ありますよね。
博多ドンタク、
あれになんていうか、マーチングバンドがね、自衛隊とか警察音楽隊とかね、で、あれ先頭にトロンボーンの人がこう、わかります？トロンボーンって、はい、ね、あれがかっこよくてかっこよくてですね、小学校の時にどうしても吹奏楽がやりたい、もうそういう思いで、ただひたすら中学入ったらすぐ。
そうなんですね。はい。じゃあそのまま音楽は続けていかれたんですか？
もう結局ですねだから中学高校と吹奏楽やって、
はい、
どうしても音楽大学に行きたくなって、音楽大学。
はい。音楽大学ってちょっと難しそうなイメージが。
基本的には実技を主に、もちろん実技がない音楽 の専攻もあるんですね。音楽学とかね、いわゆるその学問的に音楽を研究するところもありますけども、基本的にはピアノとかバイオリンとか、そういうものをですね、あと教育科っていうのもあるけど、そこでもやっぱり自分の実技っていうのは専門を持ってやりますね。
音大って聞いただけでね、わーすごいってなるよね。フランスに留学されたと聞いたんですけども、なぜフランスに行かれたのでしょうか？
ですね、
はい、
合計3回行ってるんですけど、1回目は、
はい、
そのクラリネットの、勉強に行ったんですね。で、それはフランスのパリで短い期間だったんですけど、クラリネット の, 研修というか、フランス国立パリ管弦楽団というのがあって、そこの首席奏者のですね、アンリ・デュリアールという、今でも尊敬をしているというか、その人の音楽というか音色というか、そういうのを常にこう頭に置きながらですね、それを目指しているという感じなんですけども、その人の指導を受けに行きましたね。その時はまだ女学院に来てない時です。学生大学終わってちょっとしてからぐらい、で女学院に来てからですね、
はい、
オルガンを弾かなきゃいけなかったんですね。
オルガン
を弾かなきゃいけないってあれだけど、音楽の教師として入ったので、毎朝の礼拝がありますよね。で、あれで オルガンを担当しなきゃいけなかったんですね。で、クラリネットと専門が違うので、これはちょっと勉強しなきゃいけないということで、それで最初やはり短期間1ヶ月ぐらい、そのパリで、パリじゃない、南フランスと、それから北フランスじゃない、アルザスの方で2つの講習会があったので、それに参加をして、パイプオルガンってどんなものかというですね、ことを見聞を広めに行ったんですけども、それから帰ってしば、 7、8年かなしてからあの南フランス、トゥールーズというところに、うんうん、1年間行きました。まあそういう感じですね。
はい、あ、でしたら結構海外に行かれることが多いんですか？
いや、そのヨーロッパはそれだけ
ですね。ああ、なるほどなるほど。
で、留学してあの経験したこととか学ばれたことはやはりそういうあれですか、こうクラリネットについてとか
オルガンについて、うん、
まあ、やっぱりあのなんていうかな、まあ、本物がそこにあるというか、
あ、
もうまさに天才たちがいるっていうですね、理屈じゃないすごいっていう、それを見せつけられるという、まあ、そういうものですね、体験したし、まあ、あとはやっぱり普通のあのなんていうかな、あの生活というか文化というか、そういうのはあの音楽以外のですね、あの、まあ、生活習慣とか、あの人々の、まあ、いろいろななりわいとか、そういうのはすごくあの、まあ、勉強になるって言ったらあれだかもしれないけども、いい体験だったですね。
は
い、
他に訪れたことのある国を教えてください。
あ、韓国はもう数回行きましたし、
韓国、
タイに行きましたし、はい、それからフランスにいるときにイギリスと、まあ、あのもともといたあのそのフランスに滞在したところがスペインに近かったので、バスクであるとかあのカタローニアであるとか、まあ、そういったところは結構短時間で行けたし、あとはあのイタリアですねに行きました。はい、
イタリア、
それはもう本当に短期間の旅行で行ったという感じですよね。
と話は変わりますが、今年の後期から言語の授業に音楽が入るとお聞きしたのですが、具体的にどのような講義が入るのか教えてください。
はい、後でですねまたご説明しますけども、
はい、
今年はあのバッハイヤーということで、あのバッハのいろんな取り組みをやるんですね。でただあのバッハという曲、名前は皆さんあの聞いたことあるかもしれないけども、意外と、バッハって何っていう人多いと思うんですね。でせっかくそのバッハのあの素晴らしいイベントをやるので、ぜひ学生の皆さんにも参加してほしいという思いを強く持ってたんですが、たまたま今回あの学長としてですね、あの大学で、に来ることになって、そしてあの言語芸術学科の方からですね、音楽の講義をやりませんかという、まあ、そういうお誘いを受けたので、これはもうぜひ私としてもそういうチャンスなので、学生の皆さんに少しでもこのバッハの音楽について知っていただきたい。ただバッハの音楽といっても幅広いし、いろいろな背景があるので、多分その講座だけではやりきれないことがあるかもしれないけど、ただ実際に素晴らしいバッハの演奏をですね、音楽に接するチャンスなので、これはそういう知識を得た上で実際にその素晴らしい音楽に触れていただくと、これはもうあの皆さんにとってもあの素晴らしい体験になるんじゃないかな。ぜひそういうふうに皆さんにとっていい体験にしてもらいたいなという思いも強く持っています。
いやね、こういうのをね聞かせていただくとね、ほらまだ1年生履修登録終わってないから、うん、今からでも帰れるから、よかったらお願いします。
ぜひよろしく
いや、学長先生からねお話がありましたが、今年はバッハイヤーということ で、いやね、そんなにね詳しくないからね、私たちね、名前くらいしかあまりよくわからないので、よかったら少し教えていただけると嬉しいのですが。
はい。そしたらですね、まずですね、一つ、動画を見てください。いいでしょうか。これは鈴木正明という人です。バッハコレギウムジャパンという演奏団体です。今ね、ちょっとね、途中なので、あれなんですが、実はですね、この今、鈴木正明、っていう人はですね、大変福岡女学院と関係が深いんですね。もうずっと以前からこの福岡女学院でいろいろな音楽の取り組みに協力をいただいている方です。で、講堂にオルガンが入ってますよね。あれもバッハが活躍した中部ドイツ、中央ドイツというかですね、チューリンゲンというところにある歴史的なスタイルのオルガンを、からコンセプトを得て、この福岡女学院の講堂に設置していただいたんですけど、その、 まあ、アドバイスをしていただいたあの方です。で、もともと芸大の教授だったんですけども、このバッハコレギウムジャパンがですね、このバッハの素晴らしい音楽を後世に引き継いでいきたいという、まあ、そういう強いミッションを持ってですね、バッハのカンタータっていうのが200曲ぐらいあるんです。で、これを全曲録音 CD に演奏したんですね。で、これが大変な高い評価を得て、バッハ大賞っていう、バッハの、世界のバッハの演奏家に与えられる最高の賞を受賞しました。それから、ドイツのですね、いろんな数々の賞、それから日本でもサントリー音楽大賞であるとか、次から次に今、賞を取っている団体です。で、このバッハコレギウムジャパンにですね、まあ、あの、鈴木正明氏に、あの、今年が創立130周年なので、で、あの、オルガンが120周年に入ってるんですね。で、その時に、あの、お披露目の演奏会をしていただいたので、この130周年にも来て、ぜひ、オルガンの演奏をしてくださいというお願いをしたんですけども、たまたまこのバッハコレギウムジャパンが、あの、創立25周年の記念の年を迎えるので、いろいろな、あの、プログラムでですね、取り組みをやるということでしたので、福岡女学院でもそのうちの一つ、あのどうでしょうかという、まあ、大変 ありがたいあの提案を受けたんですね。それで来年の3月27日にですね、あのアクロスシンフォニーホールで、また一難曲という、これバッハの最高 の、まあ、あの非常に壮大なあの聖書の内容の音楽なんですけども、その音楽会をあのしていただくということになってるんです。で、これをですね、あの、ぜひ皆さんたちによく知っていただいて、ぜひ聴いていただきたいなというふうに思っています。これ、もう少し行くとね、あの、鈴木正明氏が、さっき私が言ったように、あの、バッハの遺産を後世にという、そのメッセージをですね、英語で喋ってるところがあるんです。それを皆さんにぜひね、あの、見てほしかったんですが。
SNF
ご説明したいと思います。ですね、ミッションバッハイヤー2015、今言ったように創立130周年をバッハの美しい音楽とともに喜び祝いましょうと、こういうテーマでですね、あのイベントを行います。で、ま、あの私はですね、あの学院の音楽主事っていうのも務めてます。で、このようなあの創立記念日であるとかいうときに、あの音楽のイベントを企画したり、まあ、そういう役割も持っています。で、 SNS による広報戦略っていうふうにも書いてますけども、ぜひ学校のこういうあのいろんな取り組みをですね、 SNS を用いてあの発信したい、そういう計画もこれ同時に立ててますの で、その部分に関してはぜひ学生の皆さんにも学生チームをですね、組んでいただいて、あのという、そういうあの企画もしています。で、そこら辺もぜひ見ていただきたいと思います。で、まあ、今言ったようにバッハの遺産を未来に、それからバッハの音楽を通して聖書の力強いメッセージを現代社会にと、まあ、こういうあのテーマで行いますが、でですね、まあ、あのバッハについてはあのできるだけ皆さんたちに理解をしていただこうと思って、まあ、年間を通してですね、いろいろあの私の方で取り組んでいきたいというふうに思っています。で、あの、まあ、基本的にはあのバッハという人はあの芸術的な音楽家、まあ、大変芸術的に素晴らしい音楽を作ってるんですけども、芸術的な音楽家というよりも教会の音楽家なんですね。で、やはりその作られている作品の背景には、まあ、聖書の理解というものを必要だと、聖書の理解があるかないかで大いにそのあの音楽に対するですね、あの思いというのは変わってくるので、まあ、せっかく皆さんたちは福岡女学院というあのキリスト教学校に入学されたので、それをぜひですね、あのそういうことであの体験してもらいたいなというふうに思っているんですが、まあ、これをですね、ぜひあの皆さんが参加をして、そして自らでこのことを発信してもらいたいというふうに思っています。で、そのことがですね、実はこれがあのメイン あのイベントです。で、真ん中の5月16日創立記念日の午後、あの鈴木正人さんって、これ今福岡女学院のメサイアの指揮者で、この正明氏の息子さんなんですけども、まあ、大変今あの 売り出し中の、今アムステルダムでを中心に活躍をしている人です。若手ですけども、まあ、その、鈴木正人さん、バハクリングジャパンのメンバーでもありますけども、のオルガンコンサートを5月16日の午後行います。それから10月3日に鈴木正明氏のオルガンコンサート、そして3月27日これはイミジックもイースターなんですね、キリスト教の復活祭、この日曜日の午後に、バッハコリニュージャパン、そして、バッハゾリスデンソウルと書いてますけども、韓国の演奏家と合同で演奏家をやるという内容です。でこれをですね、これを中心に生徒学生の皆さんにもいろいろ取り組みをしていただきたいというふうに考えています。でバッハの演奏会で、これを8月の30日にですね、生徒学生の皆さんによる音楽の発表会をアクロスイベントホールでやろうと思っています。でぜひですね、こういう参加取り組みにも大学生の皆さんに、まあ、専門という人はいないかもしれないんですけれども、取り組んでみたいという人がいたら、ぜひ申し出てほしいなと思います。実際、演奏するという側でですね、と思います。それから、バッハの演劇公演。これ実は、岩井先生に、言語芸術学科の岩井先生に脚本をお願いしています。で、言語芸術学科や、福岡女学院大学の学生の皆さんの演劇公演。これを企画をしています。ぜひ皆さんにも参加してもらいたいなと思います。それからこれは文也先生を中心にですね、これらのプロセスをいろいろ取材していただいて映像を制作をお願いしたい。これも、言語芸術学科の皆さんにぜひ参加していただきたいというふうに思っています。そしてコンサートそのもののマネジメントも、まあ、いわゆるインターンシップのような形でですね、参加をしてもらえたらありがたいなと思っています。でこれが生徒学生の皆さんの参加で、その他、合唱セミナー、バッハレクチャー、オルガンマスター、明日合唱セミナーの第1回目がありますけども、バッハの合唱曲や、そういうものを練習して、またこれも8月30日に発表しようというふうに思います。それからバッハのその作品の理解を深めるためにバッハレクチャー、を行います。それからオルガンマスタークラス、これはオルガンの専門の人が、やはり歌うと参加するという形になると思いますが、まあ、このようなものを企画をしています。でこれはですね、卒業生の方がデザインしたロゴです。でアート関係の人たちにも参加をしていただいて、盛り上げてもらおうと、特に同窓生、さっき言ったサテライトにいる卒業生の作家の人たちがいますので、そういう人たちにも協力を求めてい、こうと言って思っています。でこれが年間を通してのイベントですけれども、メインのイベントと生徒や学生の皆さん一般の方の参加のイベントがこのように年間を通して行われるということです。でこれがですね、今福岡女学院内にある SNS です。でこういうものを連携させて地域に向かって発信していきたい、福岡女学院のいろんな取り組みをですね、皆さんたちの手で発信してもらいたい、まあ、そのように考えています。まあ、これですので学生チームの皆さんにもこのプロジェクトチームでいろいろその SNS のリテラシーをですね学んでいただいて、行おうというふうに思っています。ですのでかなりこの SNS についてもただ個人的に用いるというんではなくて公的にこういうものを用いるということですね。これは将来おそらく皆さんたちのキャリアにもきっとつながることではないかなというふうに思っています。ですのでただ単に音楽のプロジェクトを進めますよという以上にですね、皆さんたちのいろいろな関わりというか取り組みをですね期待しているという内容ですので、そういうふうに理解してほしいと思います。
はい、はい、
ありがとうございます。
ちょっと長くなりました。
いやーね、
ありがとうございます、はい、
わざわざプレゼンしていただいて、はい、
ぜひですね言語芸術学科を中心にこの大事な曲を盛り上げてほしいと思います。
はい、はい、
そうですね。これって誰でも参加できるんですか？
もちろんですね。
参加したいって思っ ったら先生に、
特に分野先生窓口になっていただいてますので、いろんな形で協力いただけるんじゃないかなと思いますので、自分はこういうものをやれるとかやってみたいとか、ぜひ申し出てほしいなと思います。
初心者とかでも
全然大丈夫です。あ、はい、まあ、あのバッハの音楽をやるっていうのはね、結構あれなんですけど、ただ8月30日のバッハ音楽会は皆さん少し時間をかけて練習をすればという取り組みになると思います。と
その3月にそのマタイ受難曲を演奏
されるっていうことなんですけど、なんか受難曲ってルカとかもあるじゃないですか。なぜマタイ受難曲になったのか教えていただいてよろしいですか。
いい質問ですね。
ありがとうございます。
よかった。
まあ、実はねバッハが作ったあの受難曲はまあ、ひょっとしたら4つあったのかもしれないんですけども、基本的にはマタイとヨハネルカというのが、現存しているということなんですが、まあ一番大きいのはやはりマタイ受難曲です。でそれからやはりマタイ受難曲はまあ、音楽的に非常に美しいということがあると思います。でやはりまあ、その美しさはですね、実際聞いてもらわないとわからないと思うんですが、本当に素晴らしい美しい音楽ですので、まあ、徐々に授業でもですねご紹介していきたいと思ってますけども、ぜひこのチャンスに知ってもらいたいなと思います、その素晴らしさをですね。だからまあ、バッハの最高峰、バッハの作品の最高峰がマタイ受難曲だと言って過言ではないので、それを演奏するということですので、もう本当に貴重なチャンスだというふうに捉えてほしいなと思います。
なるほどなるほどね。
なるほど。先ほどのプレゼンにもあったんですけど、講堂にある大きなパイプオルガン、あれはどのようにして女学院に作ることになったんですか。
パイプオルガンをですね、はい、女学院に欲しいという声はずっと以前からありました。ただあれだけ大きな、オルガンですね。で、まあ、そう簡単にはと取り入れることは難しかったんですけども、たまたま120周年ですね、120周年に、どういう事業をやろうかという話し合いの中で、やはりパイプオルガンをという提案がなされたんですね。それでパイプオルガンを入れることになったんですけど、まあ、おそらく多くの人たちが福岡女学院に早くパイプオルガンが欲しいという思いは、あのような礼拝をやるためにもですね、パイプオルガンをぜひという、そういう願いは強くあったと思います。
そう、ね、毎朝の礼拝でね、
欠かせないパイプオルガン、
賛美歌を歌うときに絶対こう伴奏があるパイプオルガンなんですけど、なんか特徴とかありますか。
そうですね、おそらくあの様式のものは日本にただ一つだと思います。で、世界でもさっき言ったその元となる、チューリンゲンのですね、トローストという、まあ、オルガン作家、昔のですね、歴史的な作家が作ったオルガンなんですけども、基本的に日本にある、まあ、有名なオルガンたくさんあるんですが、バッハまでというちょっと歴史的なあれがあるんですけども、基本的には北ドイツの様式のものがあって、バッハまでの作品を演奏するにふさわしい楽器は結構あるんですね。例えば西南学院大学のオルガンもそうです、北ドイツの、様式のものですね。ところが中部ドイツのものっていうのはまあ、いろいろその場所の特性もあると思うんですが、バッハ以降、バッハからその先の、時代に向けての演奏が可能だ、そういう可能性を持ったオルガンなんですね。まあ、これちょっと専門的になるんですけども、いわゆるロマン派に向けて、バロックからロマン派に行くんですけど、古典派ロマン派と行くんですけども、そういうロマン派に向けての音の指向性を持っているということが言えます。でこれをこういう可能性を持っている、演奏の可能性を持っているオルガンは日本に一つだけです。でもう世界の名だたるオルガニストがあそこで来て演奏してくれてますけども、絶賛をしています。でおそらくですね、まあ、九州というところにあるんですけども、日本にも毎年世界的なオルガニストが やってきます。でぜひ弾いてみたいというですねことを言われるオルガニストもいますので、これから多分いろんな有名なオルガニストが来て演奏してくれることと思います。でまたさらにですねオルガンの素晴らしさを聞くことができるんじゃないかな、そういう楽しみがあると思いますね。
ちょっとすごいものだったんだ、なんかねこう普通に
そう
毎朝見て、
ね、いつも弾かれてる、ね、そうこう演奏されてるあのオルガンがこんなにも有名だったのはっていう、
そんなにもすごかったのねっていうね、
今初めて知ったっていうねちょっとね
SM、続いてちょっと学長先生の趣味について掘り下げてお尋ねしていきたいと思います。
はい、
先生の趣味を教えていただけますか。
まあ趣味といえばですね、はい、私はバイクに乗るんですね。
ちょっとかっこいいですね。
今日もバイクに乗ってきましたけども、
すごい鹿の島まで、ま
あバイクで例えば九十高原のツーリングであるとかですね、山並みハイウェイをですね、ツーリングするとか、
うんうん、
そういうのが趣味です。で最近はですね、
はい、
例えば九十までバイクで行って九十山に登って降りてきてまた帰ってくるとか、そんなこともやってます。
ちょっとお若い
すごい、
お若い
ね、
すごいですね。バイクはあれですか、こう週末に頻繁に乗られます？もう交通手段、
バイクって結構バランスし感覚というか大切なんですよね。しょっちゅう乗ってないと多分たまに、まあ、中にはね休みの時にたまに乗るっていう人結構いると思うんですけども、私はなんかそれだと怖くてですね、しょっちゅう乗ってないとという思いがあって車を持ってないんですね。あえて車を持たずに、もうどんな今日みたいな雨の日でもバイクに乗ると徹底してやってます。でそうするとなんか自然に乗れるのでですね、
もう、
ね、
すごいですね。鹿の島とか海風とか、
そう今日はね斎藤崎過ぎてこちらの鹿の島に入るところに、うん、ちょうど 内海と外海がこう一つになるとこありますよね、
はい、
すごい風で倒されるかなと一瞬思いましたけど大丈夫でした
よかったよかった、無事にここまでたどり着けて本当よかったです、
ね、
ね、それで先ほどクラリネットを、ね、専門とされていると聞いたのですが、好きな音楽のジャンルっていうものはありますか？
まあ、やはり例えば日曜日の夜であれば教育テレビのクラシック音楽の時間ですね、あれは必ずやっぱり聞きますね。まあ、やはりクラシックが好きだというふうに言っていいかなと思います。
好きな音楽のジャンルは
アニソンです、う
ん、そうですか、はい、
はいはい、そうですね。
アニソンって何ですか？
アニメソングといって、ね、
そう、アニメのオープニングとかエンディングとか、
ああ、
はい、
ちょっと、はい、
すいません
これから勉強します
いつか先生とこうちょっとね話し合えたら
そうだ、ね、
語れたら嬉しいです、
ね、そうだね
じゃあそのクラシックの好きな作曲家さんはちょっと噛んじゃったけど、
はい、
いらっしゃいますか？
私はですね、ブラームスという作曲家が大好きですね。
ブラームス、
ヨハネス・ブラームスという、
あ、聞いたことある、
ごめん、
どう言ったらいいかな、シューマンとかわかります？
あ、はい、
シューマンとか、はい、ですね、まあ、ロマン派の作曲家ですね。ロマン派の作曲家、で、ブラームスの先生がシューマンなんですね。 でシューマンという人は、まあ、ちょっとあの精神的にあの、うんまあ、天才すぎたんでしょうね、うん、であの亡くなってしまうんですけども、そのシューマン の, あの奥さんクララ・シューマンっていう、でこのクララ・シューマンをずっと慕い続けたという、まあ、人なんですね。でそういう思いというか、その何つったらいいか、その作品 の,、うんうんうん、その持っているそのそういう思いというかですね、大変ロマンチックな、で私はあのクラリネットにすごくその旋律があのなんていうかふさわしいというかですね、あの大変気持ちいい作品ですね。
その作曲家さんでこうおすすめの曲とかありますか？
あの多分皆さん聞いたことがある、あこれがそうなんだっていうのがあると思うんですが、あの私はクラリネットなのでね、あれなんですけども、まあ、はい、クラリネット五重奏っていう大変あの、まあ、ちょっと物悲しげな曲がありますけど、あとブラームスのシンフォニーの1番っていうのもあの大変おすすめです。
ちょっと聞いてみよう。
そう、聞いてみよう。
ぜひ聞いてみてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
とクラシックがお好きとお聞きしましたが、はい、音楽のコンサートにはよく行かれますか？
あのぜひ行きたいという、うんうんうん、あ の, のがあのあるんですけども、うん、まあ、こういう学校の仕事だとですね、チケット買ってそのつもりでも行けないっていうのがあるとあ、
そうですね、
でクラシックのメジャーな演奏会って結構高いんですよね。だからあのなかなか逆に行けないという
ですね。あ、うん、そっか、高いんだ。高いんだって
なんかよくほらテレビの CM とかでコンサートの A
席そうそうそういくらみたいな、
そう やっぱそういうの見ても高いなってちょっと思う、ね、
そうね、だからちょっとあの私の話になるんだけど、うん、あのなんかね、
はい、
小学校の時に行ったことあるんよ、
音楽のコンサートに、
クラシックのコンサートに、
はい、
で友達が前に立ってこう指揮者ブンブンみたいな、あのそのあのね、友達がね、
うん、
なんか誰か指揮したい人って言って、なんか本当なんか
あ普通にステージに上がって
上がって立って、
あ指揮をオーケストラがおる中で
子供が指揮、
うん、指揮を振る、
う
ん、
そう、
へえ、
それしか記憶にないけどね
そうそっか、
ちゃんとしたのを見に行きたい、いつかは。
あ、
うん、いやよくね、あのオーケストラ例えば休教とかでも、
はい、
あのプロムナードコンサート、ちょっと親しみやすいコンサートなどではどっかで指揮者コーナーみたいなのを作って、あの客席から指揮したい人みたいなの
を
手
挙げ
て、
あ
それであの子供とかね、うん、あの上がって指揮をするっていうのはよくありますね。
あ、うん、じゃあそれやったんやろね、
うん、でもすごい、ね、うん、やっぱクラシックとかにあんまり馴染みがないからね。
そう ね,
ね、
うん、
ね、これを機会にねちょっとね興味を持ってね聞いていかないとね、うん、
聞いていきたいと思います。
はい、
で先生、あのクラリネットの他に演奏できる楽器とかありますか？
うん、まあ、あのこれは まさに福岡女学院で、うんうん、あの学んだことですけど、パイプオルガンですね。
あ、
パイプオルガンを演奏したいと思って、まあ、うんうんうん、あのせっかく仕事でやるであればね、あの本格的に勉強したいなと思ってやりました。うんうん、まあ、今でも教会 の, あの奏楽をやってますけどね。
うん、へ、
すごい、ね、すごい。教会でそのパイプオルガンを弾くんですか？
そうですね、あの、うん、私が行ってる教会にもパイプオルガンがあるので、あの担当する日はあのやってますね。
すごい。
じゃあ朝の礼拝とかでも先生弾かれたりします？
いや今度はもう弾かないと思います。
もう弾かないんですか？はい、
弾けるチャンスがあれば弾くかもしれません。
聞きたいです、聞きたいです。
いや、もう小賀先生が素晴らしいからね。
あね
あ、そっか。
そう、そしてあのお願いと言いますか、
はい、
今日はね、そのクラリネットを演奏していただけるということで、ね、よかったら今からお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、あのこういうお願いをされたらもう大歓迎。
おー、よかった、
よかった。
まあ、あの今クラシックの お話があったんですけども、ちょっと違う曲を吹きます。ですので皆さんに曲名を当ててもらいたい。
お難しいかもしれない。
いやちょっと1年生より先に当てちゃうぞ。
当てちゃうぞ、
当てちゃうぞ、
頑張れ。
分かった人が手を挙げて。
お分かった人から手を挙げて。
曲名を、
あのね、聞いたことあるんだわ、聞いたことあるけど、あ、1年生なんかこう分かるよみたいな、分かるよみたいな。
聞いたことある
人、そう、聞いたことある人、はい、
はい、
聞いたこと、聞いたこ、じゃ逆に聞いたことない人、初めて、
あ、おる、あ、いや、もうなんかもう、
ねね、いやね、だって知ってるもんね、聞いたことあるよね、
めっちゃこう2人で知ってる知ってる
みたいな。そうそうそうそう、
これはですね、あの早春赋という日本の大変美しい歌なんですね。でですね、あの言語芸術学科の皆さんはもちろん、あの日本の文学であるとか古典をあのされると思うんですけど、勉強されると思うんですけどですね、日本の歌曲っていうのをね、ぜひ知ってもらいたいなと思うんです。で、なんでこんなことを言うかというとですね、そのオルガンが入った120周年にですね、あの、あ、ごめんなさい、125周年だ、120周年の後ですね、あの栗本孝子さんという卒業生です。当時90歳、多分今95歳になってあると思うんですけども、現役のソプラノ歌手です。でその方が、85周年の時にですね、ごめんなさい、ごめんなさい、85歳、の時にあのリサイタルをされたんです。でそれが大変話題になりました、あのクラシック界でですね。でその演奏を私も実際に聞きに行ったんですけども、本当に素晴らしかった。もう歌っておられる、あの直立不動でこうピアノのところに立ってですね、その背景にですね、本当にこうその情景が浮かんでくるんですよね。あのぜひね、やっぱり こういう日本の美しい歌っていう、今あの早春譜っていうのは今のようなまさに春が冬から春に季節が変わるときにというような内容です。あの歌の内容がですね、まあこういうその日本のね、あの歌についてもぜひ皆さんたちも何か勉強してほしいなというふうに思います。はい、
以上です。
はい、ね、
あ
すごい、すごい、いや生でこんなね、うん、聞けることってめったにないからね。
そうやね、
これからどんどん
ね、いやしかもこんなね近くでね、うん、コンサートとか行ってももっと遠いもんね。
遠いもんね、ほんと離れちゃうしね。
今日は本当貴重な体験をさせていただきました、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました、
はい、最後にね、
そう、
先生に一言
お願いしたいのですが、一言。
私決してあのこのクラリネットをずっとやっててですね、全然うまくいかなかったんですね。大学でもそうあのうまくいかなかったし、ただ本当にあの中二の時にね、絶対クラリネットっていうのをやりたい、なんか管楽器をやりたいっていう思いは強かったんでしょうね。それからとにかく上手に演奏したい、素晴らしい演奏したい、それから綺麗な音色のクラリネットを吹きたいという、そういう思いは常に持った。だけどそれで自分のそのなりわいというか、プロフェッショナルにはなることはできなかったんですね。だけどあのその思いっていうのはずっと今でもあの持ってるんですね。で私はあの、まあ、さっきも言ったようにいろいろ校長をしたりね、そういう仕事をして、ま、あの正直な話今回またあの学長をやるとは全く思ってなかったんですね。で校長終わった時にあのもう一度このクラリネットっていう、なんか自分が自分の意思を表すことができるその手段として、このクラリネットっていうのは自分にとってもう最適なものだという思いが常にあってですね、でそう思って何かこうあのやると、やはり本当に息の流れであるとか、まあ、いろいろある程度テクニック的なことあるんですけども、本当にそういう息の流れを通して皆さんに自分の意思を伝えることができる、そういうその、まあ、再現なんですけども、ことを自分で今それをやろうと、 今でもですねやろうと。だぜひ皆さんたちにもですね、自分がやりたい、これはやりたいと思うことをぜひコツコツコツコツとね、あの積み重ねてもらいたい。ゴールはないと思うんですよね多分。そんなあの本当に淡々とコツコツコツコツとやれば、ある日あれいつの間にか自分がこうできなかったことができてるようになってたとか、そんな感じなんですね。まあ、あのでね、みんなこう私たち今あのいろいろ得意なあの優れた人たちって結構いるんですよね。なんであんな簡単にできちゃうのっていう。でそれはそういう人はそうなんだけど、やっぱり自分ができない、あ苦労した分っていうのはきっとどっかで報われるので、あのぜひね、あのおそらく皆さんたちも自分のやりたい何かがあってここに来てると思うので、そのことを、まあ、貫いてほしいなというふうに思いま す, です。
ありがとうございま す, とい い, ますといい話を聞けて
よかった。
なんか頑張ろう
そう今頑張ろうって思った
そう本当に ね, なんか昼間に上田先生がこう言ったけどさ、
うん、
あのウォーミングアップっていうか何走り込み、テニスでいう走り込みの時期、
そうね、体力をつける、ねね、
そう
時期なんね。
いやー頑張ろう頑張ろ う, う、ね、っていうか本当継続は力なりですよ
なんかちょっと頑張ってまとめようとしてるのが伝わってきたよ。
いやでも本当に思ったんだ。
そっかよかった、
うん、頑張る、
うん、頑張っていやまあねこんな感じでしたが、ちょっとねあまり学長先生にはあまりうまくお話をすることができなかったんですが、ちょっと今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、いやね、1年生の皆さん、学長先生はこんな音楽に熱い方です学内で見かけることがあったら積極的に話しかけてみてください。
よろしくお願いします
ぜひ。じゃあまあね、今回はね、うん、こんな感じで
なんかやりきった感がある、なんか何もやれてないけどやりきった感がある
、うん、よかった、
あ、ありがとう
はい、まあ、では今回はこの辺で、はい、ね、先生もご一緒に、ね、行ってくださるということで、
はい、
ね、最後の挨拶をしたいと思います、
はい、
せーの、
グッバーイ。